オーストラリア連邦国会上院は昨日の午後までなんと28時間連続の徹夜の討論を経まして、上院の投票方法の改正案を可決しました。採決の結果は賛成36に対して反対23というものでした。選挙制度の改革の議論というのは、こういう投票方式の変更も含めまして党利党略が絡みますんで揉めるのが普通で、これは日本も含めてどこの国でも同じです。28時間連続討論というのもですね、無駄になるかなということですけどもね。さて、今回の改正論議の発端は、直接的には前回の上院の選挙の結果、ミニ政党の候補者が多数当選したことです。これはまあそれだけ見ればですね、どこが悪いというような話なんですけども、そういう結果になったのがプレファレンス。このプレファレンスというのはまあ優先順位というようなものですけども、そのプレファレンスの楽屋裏での取引の結果で有権者の意思を反映したものではないという批判が高まってきたためです。上院の投票用紙、ご存知のようにですね、トイレットペーパーのように長い紙ですね。そして横線で上下に分かれています。上の部分は政党による投票、下の部分は候補者名による投票で、投票する人は上か下かを選んで投票します。今回の改正はこの上の部分に関するもので、いわゆるグループボーティングチケットの廃止です。今まで各政党はこのグループボーティングチケットを使ってですね、プレファレンスを他党への配分の順位を設定しておくことができました。従いまして各党間でプレファレンスを取引することができたわけですね。お宅を2番目にするからとか、そういう話ですね。これが選挙取引の専門家による楽屋裏での取引と言われるのです。今までこの上の部分を使って投票する有権者は、どれかの政党の欄に1というふうに書くだけでしたので、2以下のプレファレンスの配分は事実上このグループボーティングチケットを使いました各党に任されていました。今度の改正で有権者は1から6まで各党やグループに優先順位をつけてプレファレンスを指定するか、下の部分を使って候補者すべてに番号をつけて優先順位を指定することになります。この下の部分に関しては前と同じですね。このプレファレンスを有権者の手に取り戻す民主主義の勝利だというのがタンブル政権のグリーン党の言い分です。グリーン党のリチャード・ディナタレ代表です。
We are of the view, as was the government, that it's critical that in a democracy it's voters rather than the backroom preference operators who...
我々の見解は、政府と同様、民主主義においてそれは決定的に重要だということです。つまり、誰が選ばれるかを決めるのは有権者であって、楽屋裏のプレファレンスオペレーターではないということです。今回の議論では、政府与党の保守連合とこのグリーン党が手を組んで、労働党とミニ政党が改正に反対するという珍しい組み合わせになりました。グリーン党はギラード労働党少数政権を支えていましたんで、今回の組み合わせの異様さ、そして選挙制度の改革がどんなものであっても党利党略と深く関わっていることをよく表しています。マラソン討論の終わり近く、勝ち目のない労働党のペリー・ウォン上院議員の発言です。
Their most urgent bill on the eve of an election is not about helping Australians, but about helping themselves. It is not about jobs for Australians. It's about
選挙前夜の彼らの最も急を要するこの法案は、国民を助けるものではなく自分たちを助けるものです。国民の職に関するものではなく、保守連合とグリーン党の上院議員の職に関するものです。議長、まさに上院は一昼夜と半日を費やして政府に強いられた時間表で、上院の投票方法に関する保守連合グリーン協定について討論してきました。首相は上下両院同時解散に必要なこの鍵を手に入れる決意を固めており、グリーン党とそのリーダーは喜んでそれに従っています。このウォン上院議員が言うようにですね、今回の改正案の可決でターンブル首相は同時解散に向けて重要な準備の一つを整えたといえます。ところで、今話に出てきたプレファレンスですけれども、オーストラリアの選挙での投票は全てこれです。日本でしたら投票するときは候補者名または政党名を書きますけれども、オーストラリアでは 下院の選挙では候補者名の欄に1番から順に番号をつけます。この番号がプレファレンスと呼ばれるもので、優先順位あるいは自分が当選させたい候補者の順番です。上院については先ほど説明した通りです。で、開票、票の集計はこの番号の順番に行います。例えば A、B、C と3人の候補者がいるとしますと、まず投票用紙に書かれた1によってこの3人の得票を集計します。そして誰かが過半数を取っていればそれで集計は終わりです。それが選挙の最終結果となります。しかし誰も過半数を取れなかった場合には、最も得票の少なかった候補者を落選にして、その候補者の得票に2と書かれている候補者へその票を加算します。先ほどの3人 ABC の候補者の例でいきますとですね、 C 候補が仮に落選と判定されたとすると、 C 候補への票で2と書かれている候補者へその票を回すわけです。そして A か B かどちらかの候補者が過半数を超えたら、その候補者が当選というふうになります。したがってその選挙区の候補者の数だけ番号をつける必要があります。候補者が5人なら当選させたい順に1から5番までです。この方式は票の無駄が少なくなりますけれども、接戦の場合はプレファレンスの配分を繰り返すわけですから、開票に時間がかかるという難点があります。また絶対に当選させたくない候補者に最低のプレファレンスをつけて、それほど邪魔にならない候補者に上位にプレファレンスをつけるという戦術が可能です。前回の上院の選挙でミニ政党の候補者が多数当選したのもこの戦術の結果でした。というわけでターム制限、これを変える、こういうことがなくなるように、大義名分はですね、有権者の手へプレファレンスを戻すということでした。以上、今晩のカレントアフェアーズは上院の投票制度の改正についてお伝えしました。